81.3 J-Wave Spark.
Uye Xi A Diang Xi Xi. Wang Shan Hao. Minasan konbanwa. Jikoku wa shinya 12 時を回りました。キングのノベシスト、荒井和樹です。
違う。はい。時刻は深夜12時を回りました、皆さんこんばんは。キングノのベーシスト荒井和樹でございます、火曜日のジェイブスパーク、今夜は上海からリモートでお届けしております。
上海
というのも、私たちキングノ絶賛アジアツアー中でございまして、現在は上海におります。そして今日は隣にこちらの方がいらっしゃいます。
はい、荒井和樹です。
違うの
シーシーよこと石油です。
はい、シーシーよ、
シーシーよ、
そうだよね。
はい、
あ、ウォーシーダーシー
は大輝だよね、うん、
それだけ覚えてるわ。中国語
中国語わかる、
うん、かそれだけ。なんか前回のあの金曲賞で来た時にさ、
うん、
あれだったよね、めちゃくちゃそれだけ言ってたんだよね俺らね。
そうなんですね、そうなんです。繰り返し大輝が言うもんだから全員が覚えちゃう。
そうだよね。だからもう今なんだっけ、台北終わってシンガポール終わってって感じだけど、台北の MC マジそれしか出てこなかったもんね。
そうですね、
みんなが OC だーし、
OC だーしって全員が言ってたから。
もうね、出てこないよね。全然用意してたさ、ちょっとやっぱなんか喋った方がいいのかなとか、
あの楽屋に貼ってくれてたリストとかね、
そうとかあったんだけど、うん、もう本番になっちゃうと全部頭から、
うん、
で俺盛り上がりますかみたいなのも、うん、自分で翻訳して、
うん、
コンダクターのタクさんに聞いたりとかして、うん、メモしてたんだけど、
うん、
それがチェンチャオバーだったのね、
うん、
今思い出せるんだけどもうその3文字が永遠出てこなくて、
うん、なんていう意味、
なんか盛り上がり、声出せるかいみたい
な
ことらしいんだけど、
ね、
うん、ウォーシーダーシーしか出てこなかった。私は大輝ですしか出てこなかった結局。いやー、まあやっていきますかとりあえず。
はい
はい、さて今夜のスパークチューズデーは、私たち2人でアジアツアーのエピソードを、まあ、中間ですけれどもね、たっぷりお話ししていこうと思います。
はい、
それでは始めていきましょう。荒井和樹がナビゲートするスパークチューズで、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。上海からリモートでお届けしております、荒井和樹と石油でお送りしております、ジェイブスパークチューズで。はい、いやー、まあ最初もちょっと言ったけれども、まあ現在アジアツアー中ということで、
はい、
ちょうど折り返し地点ですね。
はい、
今ね、
そうです、真ん中です。意外と
真ん中だよね。いやー、まあいろいろあってだよね、
いろいろありますね、やっぱりね、
いろいろあるね、ツアーはね、
面白いですね。
うん、何から話そうかね、
何から話しましょうか。
うーん、
楽しんでますか新井さん。
あ、俺、
うん、
俺結構楽しんでる。
楽しんでる、
ツアーしてんなってやっぱ思うよね。
うん、
私なんか日本でのツアーだとさ、
うん、
あんまり出歩かなかったりするからさ。
そうだね、
うん、
まあ、出歩きにくいからね、
日本。そうそうっていうのもあるしさ、
うん、
まあそのお国柄ちょっとやっぱ散歩したくなるじゃん、
うんうん、
行ったことないしさ、
うん、
そうだ、それがすごいなんかツアー感出させてるよね、
うんうんうん、
あ、でもあれでしょ、
うん、
今日もどっか行ってたんでしょ、今日というか今朝というか、
夜、
今日っていうか昨日か、うん、そう
どっかというか、主催の人と石原さんたちと、
うん、
何あれ、回転串刺し肉、チャイニーズバーベキュー、なんていうのあれ、もなんかモンゴルがどうのって言ってたよね、うちモンゴルなんかね、そう、肉が串がこう回っててそこで焼いてるみたいな、うん、美味しかった。
そうなんだ、よう行けたね。
行けるんだよね、
マジタフだよね、言うやっぱり思ったけど、
うん、そうだね、
タフだねだって結局さ、
うん、
なんだかんだ毎晩行ってない？
前なんだかんだ毎晩遊びに行ってる。
行ってるよね、うん。
行ってる。
いや、しかもさ、一回取材日の日だよね。取材日の前日、
うん、
朝9時まで行って
たわけ。朝9時ぐらいまで翔平さんと一緒にいちゃって、でもこれ起きれないわってなって、翔平さんにもうこれ起こしてもらうから一緒に寝ようと思って部屋で一緒に寝たんだけど、全然俺の方が先起きちゃった
そうだよね、うん、起きて優は普通に時間通り来て、翔平さんがまだ優の部屋寝てるみたいな状況だったもんね、スタイリストのね、うんうん、いやマジすごいよな。 あの日はさ大丈夫だったの、その日通して取材やったじゃん。
さすがに良くなかったね。なんかたまに、なんだろう、あれ俺の悪口言ってるのかなとかなるし、
そう
精神的に不安に寝てないっすってだけなんだけど、
バット入っちゃってる、
ちょっとバット入って
寝てないだけなのに、
寝てないだけで
言葉のニュアンスが変わって聞こえちゃうってこと。
そう
あ、そんな状況になるんだ、うん、
ふわふわふわふわして
た。あ、やばいじゃん。あ、そんな状況だったんだ、うん、いやマジで。でも今ユウが一番言ってるかもね。
一番言ってますね、
確実に、
うん、
ユウ、サトル、俺、大輝か言ってる順序で言う、うん、言うとね、あすごいな。
シンガポールではね、電車乗ったりとかしたし。
あ、電車乗ってたよね。
電車乗って3駅ぐらい行って、うん、チャイナタウンみたいなところの一歩手前ぐらいまで行ったのかな。
うん、
うん、
どうだったよ。
あのやっぱちょっと違ったかな、あのあれと、俺らがいたエリアと。割とハイソな、もうど真ん中みたいなところにいたじゃん。
あ、俺らがね、うん、俺ら宿泊先がね、うんう
ん、でちょっと行っただけで結構こう、なんだろうな、建物も低くて。
あ、そうなんだ、
うん、商店街というか飲み屋街というか。
ああ、うん、じゃあやっぱあの感じはやっぱり特殊だったんだ、うん、俺らがいたあの中心というか、特殊というか。
まあ、もう、いやまあでもシンガポールはなんていうかな、あのね、なんかまあやっぱ聞いてる話だと、それぞれの文化、いろんな文化の人が住んでるんだけど、あんまりこう混じり合わなくても生きられるようになってて、やっぱ日本人は日本人だけで暮らしてるし、うん、っていう印象かな。
ああ、
うん、
いやそうだよね、
うん、
あと石原さん、あの石原さんが体勢変えるとめっちゃノイズ入って松尾さんが気にしてるけど大丈夫このなんかたまに聞こえるだろう、みんなが聞こえてるだろう、キシキシみたいな、このシッみたいな音はこれ石原さんですね。石原さんがもうブースとかがないからね、
座り直して
松尾さんの部屋で撮ってるから、うん、すいません、ちょっと聞こえづらいかもしれませんが、ノイズは基本石原さんだと思ってもらって大丈夫です、はい。なんだっけ、あ、そうそうそう、台北からシンガポールに行ったっていうのもすごい大きくて、台北がすごくさ、一方向のやっぱ街だったじゃんね、うん、なんか
どういう、
え、なんか分かりやすくなかった。
台北は、うんうん、親しみやすいというかね。
そうだね、
うん、
とかさ、
うん、
エネルギーの感じとかもさ、
うん、
なんか活気もあってさ、
うん、
でもなんか思ったほどこう街の感じもいわゆるアジアっていう感じだしさ、
うん、
なんか結構すごいいい印象だったんだよね、台北。
うん、あったかかったですね、うん、そう、街出ても人がすごい優しくて、
うん、
俺台北では自転車乗ってたんだけど。
自転車も乗ってたんだ。
そう、自転車の何アプリのやり方がこう分かんなくて、こうまごまごしてたら、町の人がこうやってやるんだよって、まあ言葉は分かんないけど教えてもらって、そうそうそう、助けてもらったりとかして
ね。そうなんだ。そう、そこからシンガポールにさ行ってさ、もう超ハイソなわけじゃん。
空港着いたらもう、あの空港内を移動する電車みたいなのがあって、ガラス張り、そう、ガラス張りで先進的みたいな。
あれだよね、ディズニーランド、ディズニーシー
行くみたいな、
みたいなやつがね、ターミナル移動用のなんか電車みたいなのもあってね、
うん、
なんかいいところが真逆みたいな感覚だったかも、なんか、
うん
うん、だしシンガポールは特にこう多民族の感じというか、
うん、
あの感じがすっごい不思議だったな。
やっぱみんなどっちかっていうとこうハブにしてるというか、 拠点にして、そこでこういろんなビジネスをやってるっていう感じですよね。
そうだよね、なんかすっごい不思議だったんだよな、うん、俺結構シンガポール強烈だったかもな。
あ、本当、
まあ、いろいろ台北もすごい良かったけどね、
うん、
なんだかんだ街のことしか喋ってなくて、ライブのことライブのことを全然喋ってないから、まあ一旦曲行って次ライブのことでも喋りますかね。
はい、
新井和樹がナビゲートジェイブスパークチューズデー、今夜は関優とともにお届けしております。
はい、お邪魔しております。はい、
まあ、メールいきますか。ラジオネームルカピョン、私は台湾からのリスナーです。先日キングヌ台北ライブの初日に参戦しました。ライブ終わってからももう何日か経ってまだまだ当時の感動は忘れられませんでした。福岡のドームライブにも参戦したのですが、やはり台湾のライブ会場より小さいので、出演者との距離はマジで半端ないです。私は1階のスタンディング席で大声で一晩中叫びました。本当に最高でした。キングヌーの皆さん、台北は楽しまれたでしょうか。一番印象に残っていることは何でしょうか。ぜひ教えてください。ラジオネーム、ネオンイエロー N、新井先生こんばんは。シンガポール公演お疲れ様でした。シンガポール公演はまだ一度もキングヌーを見たことのない、友人を誘い一緒に参加しました。友人はボーカルの人がつまみみたいなので声を変えてるんだね、だから、CD を聴いた時いろんな人が歌っていると思ったのか謎が解けたと嬉しそうに言っていました。エフェクターのことかな。ちなみにキングヌーが何人のバンドなのかも知らない友人を誘っていますので、このような発言になってるとご理解ください。そしてキングヌーのライブ楽しかった、誘ってくれてありがとうと言ってもらえて私もなんだか誇らしい気持ちになりました。アジアを飛び回るのが趣味なような、友人なので、このアジアツアーがなければ誘ってなかったと思いますし、キングヌーを知ってもらえなかったのだと思います。私的にはシンガポール公演はドラムの音がすごくよく通ってたように感じました、ということで、いや現地のリスナーっていうか来てくれた人からのメッセージだと思うんですけれども、いやまあライブどう、このキャパのライブ、まずは5000で今のところ来てる、多分基本5000じゃない今回のアジアツアーのキャパは。
うん、やりやすいね。
やりやすいね、
うん、
普通に
やりやすいです。正直
めっちゃやりやすいよね、うん、ドームよりね、
うん、音楽をやるところなんでね。
そうだよね、うん、なんかやっぱ音楽やってる感あるんだよな俺、
うん、
個人的には。
わかる。
あ、なんだろうね、
まあ、音楽をやる箱だから
ですよね、うん、いやその感じがまあ別にそんなに変わらないけど、
うん、
なんかそのなんだろうな、ちょっとしたこうなんて言うんだろう、なんか音の最後のニュアンスみたいなところがちょっとクリアっていうか、うん、なんかそこの粒感というか、うん、
輪郭ぼけない。
うん、そうだね、
うん、
うん、もう俺ドーム、あ俺さ、
うん、
今回気づいたことがあって、
うん、
イヤモニってあんじゃん、
うん、
耳型作ってさやってんじゃんみんな、うん、俺あれちゃんと入ってなかったんだよね。
あ、そうなんだ。
うん、
半差しでやってたの。
半差しではないんだけど、
うん、
俺が10割入ってると思ったところは、
うん、
なんか9割くらいの8割5分、うん、9割ぐらいのところで、
ああちょい浮きだったんだ。
そう、まだ奥があったのを知らなくて、さら、
うん、
にこう、
うん、
うわって落ち込んでみたら、
うん、
すげえやりやすいね。イヤモニってすげえやりやすいね。
遅
この状態でアジアツアー、じゃあドームツアーはもう終わっちゃったよっていうね。
うん、
だから結構前出てたじゃん、
うん、
あのまあドームツアーでも今回のツアーでも、
うん、
でドームツアーの方がさ、
うん、
跳ね返りがすごいからさ、
うん、
で特に低音がもうボワンボワンで入ってくる、帰ってくるじゃん、
うん、
だからもう前にこう煽りに行ってる時とか、
うん、
マジでほぼ勘で弾いてんのね俺。ベース聞こえてないから
言わない方がいいじゃん
いやほぼ勘で弾いてたんだけど、
うん、
そう聞こえんのね、
うん、
ちゃんと刺すと、
それ
を今回発見して、
うん
うん、
そうですか、よかったです発見できて、
発見できてね、
うん、
いやでもやっぱりこのキャパは、うん、 すごいやっぱ音楽やってる気持ちになれるし、
うん、
うん、しかも台北とシンガポールですごい、
うん、
またそれも違ったな。
ドームと台北とシンガポールこう違うお客さんの反応というか、
うんね、うん、
台北シンガポールはこうバラードでこう枠というかね、
うん、うん、そうだね、
うん、あの白日で歌い出しでキャーってなることって今まで日本ではなかったから、
そんなにないよね、うん、うん、バラード系ね、
うん、
今回あれじゃない、白日もうカメレオンか、カメレオン白日、坂夢、うん、三文小説
誰、
誰、まあ誰もそうだねそれの完成がもう飛び抜けてるもん、
ね、うん、そうなんです、
すごかったよね、
うん、サトルが嬉しそうです
そうだよね、だいたいサトルの歌い出しから始まるもんね、
うん、
三文小説とかあれ気持ちいいだろうね、
うん、
あ、結構台北祭初日にそういう完成が起こって、
うん、
結構俺らでも顔を見合わせて、
うん、え、みたいな、
すげえここで盛り上がんなみたいな感じだと思うね、
うん、
あ、いやだから全然やっぱツボが違うよね、
うん、
あ、でもとはいえやっぱ台北はかなり日本とすごい近い感覚というか、
うん、
なんかお客さんの感じとかも、
うん、
どっちかというとこう俺らがなんだろう親しんでる感じの反応ではあったね、
うん、
うん、シンガポールだったよな、やっぱ俺ら的なその鬼門というかさ、
あ、もうそうだね、まあ、完全に読めないっていう、
そうそうそう、やっぱり何にせよ、まあ、まず俺らがシンガポールっていう国がどういう国かを知らないじゃん
そうだね、
台北よりはるかに、
うん、
だからもうどんな反応になるのかっていうのが、うん、俺結構今ここ数年のライブで一番不安だったかもね、
うん、
あ、どうなるんだろうみたいな、
うん、
いや大丈夫だと思う、
まあやるしかないからね
そこ気もさって、そこ気もさってんだよな、
なんかでもそう本当に俺らの演奏が正直あの、うん、めちゃくちゃ調子が良かったとかそういうわけではないんだけど、
no.
あのすごい初めてを経験してる感じがあって、
うん
うん、うん、ライブ終わってメンバーみんな変な顔してたもんな、なんか変な感じになって、
変な感じ
になって、そう、なんかそれぞれみんなこう感想言いたいんだけど全員何言ってるか分かんないみたいななんか全員何言ってるか分かんないけどなんかこう変に共感し合って笑ってるみたいな変な感じになってた
変な感じだったね、
うん、そう、みんなそれぞれがそれぞれの感想を持ってて、
そうだね、
うん、
大輝も MC 頑張ってたしね、
うん、おしゃべり大ちゃん頑張ってました
あ、来てますよお便り、ラジオネームハタ、新井先生こんばんは、初めてのアジアツアーさなかにお疲れ様です。あ、今回はライブ中の撮影が可能ということで、各地のライブの様子などを X などで見ることができて毎回楽しんでおります、
うん、
そして相変わらずの MC のグズグズ具合はもはや定番、
うん、
しかしシンガポールでのライブで激震が走りました。あの長年封印されていた常田さんのメイン MC、 ついにシンガポールで開封、しかも英語、日本のファンは全員叫んだと思います英語だったら喋るんかい、残りのツアーお体にお気をつけて駆け抜けてください、日本で応援しておりますということでね、あれはでもあーするしかなかった、
まあでも窮地に追いやるとやっぱやるねやってくれるよ、ね、
あいつは
あの全員やっぱ英語が不自由な中さ、
まあそうだね、
自分がまあ一番
そうだよね、
でそうでやってはいるんだろうからね、そう頑張ってくれましたね、
うん、とユウもさ、
うん、
最初にさ、
うん、
ハローシンガポーだけ言ってさ、
うん、言った、
そっから来るのかなってなったら、うん、そっから以後、
うん、
登場しなかった、
登場しなかった、うん、
なんか言おうとしてたの、
うん、
何言おうとしてたの、
なんかうん、なんか言おうとはしてたんだけど、やっぱ何即興作文、即興英作文難しい、
ね、いや難しいよね、いや大輝めっちゃ頑張ってたよね、
うん、
とにかく盛り上げないとっていうのはもうさ、うん、 双剣に担いでたよね、うん、見えたもんね、うん、大輝の両肩に背負ってるものがちょっと俺、うん、見えたもんね、あのライブは
頑張ってましたわ。
いや頑張ってたね、うん、あいやグッジョブですよ本当に、はい、うん、もうそれだけ俺はもう、うんうん、すげえ頑張ってたなと思ってちょっと何も稼いできなかった俺らのこの不甲斐なさですよね。
ああ
まあでもシンガポールはなんかフェスみたいな感じだったよね、お客さんの乗り方というかさ。
そうみんなもう自由で ね、あの別に一番前面にいる人がこう普通にもう座って見ているんだけど、その、
うんうんうん、
その人、
うんうん、
まあなんかこう別に気になんなかったっていうか、うんうんうん、なんかこう自由に楽しんでるなっていう感じが強くて。
そうなんだよね、
うん、
なんかだから何なんだろうね、別にみんな手挙げてるわけではないじゃん、
うんうん、
なんなら台北よりはるかに手まちまちな感じなんだけど、
うん、
でもなんか楽しんでるなっていう感じなんだよね、
うんうんうん、
あの感じ不思議だよね、
うん
うん、でなんかすげえ良かったよね、おのおのが自由にやってる感じはね、
うん
うん、いや何にせよシンガポール盛り上がって良かったよ本当に、
はい、
マジで見えなかったもんね、
うん、
まあ、でもいいライブだったんじゃないですか。
いいライブだったと思います、
うん、やっぱりでも積み上げてる感じはさすがにあるね、うんうん、このドームツアーからさ、
うん、
さすがにもう盤石中の盤石というかさ。
そうね、心強いよね、うん、もう、うん、いけちゃうよね、
いけちゃってるね、
大体、うん、大体のことは、
うん、いやそれはすごくやっぱやってるだけあんなっていうかさ、
うんうん
うん、その感じはあるね、うん、キングの新井和樹と石油でお送りしております、スパーク、お便り紹介していきましょう、ラジオネームまばゆい光、気になっている男性と遊んだ際、
うん、
身につけている服が白 T シャツの、
うん、
ど真ん中に京都と書かれた、
おお、
日本に来たばかりの外国人観光客ばりのダサ T シャツを着ていましたこれで少し引いてしまうのは仕方ないことだと思いますかと
気になってた男性、
そう、また気になっている異性とのデートで、うん、相手の服のセンスが壊滅的だったら何か声をかけますかって、もう松尾さんがクソツボにツボってんだけど、隣で白 T のど真ん中に京都はやばいね
京都
京都はやばいね、これ
京都ね、
これやっぱファッションモンスター石原さんに聞くべきじゃない、これはどう、異性ど
う、でもさ、いやおし、
うん、
なんだろう、あ、そんな変な女性っていないじゃん、
変な女性はまあいない、
壊滅的な、
そうだね、
そう、こっちからしたらさ、
そうだね、
うん、
だから主に壊滅的なのは男子、
男性
だもんね、うん、
うん、でしかもまあ日本の男性はおしゃれと言われてますから、世界、
ああそうなんだ、
そうだ、あのメンズファッション大国、朝鮮新国らしいです日本は。
あ、そうなの。
そうですよ、
まあ優が言うとまあ説得力あるというか、なんていうから
しいですよ、あのだってアメリカの人なんかは着たいときゃいいじゃん、
まあそうだよね、てかそのファッション感ないよね、あの普通に、
う
ん、まあ
そう、鍛えてることが美しい、
あ確かに確かに、
あのファッションにとらわれずに肉体を作る方が美しいとされる価値観じゃね、向こう
は。はいはいはいはい。
そう、日本の男はね、多分これ着たくないとか、そういうこだわりは多分みんななんかあるじゃん。
あるね。竹感とか言うしね。
竹感とかもこだわり多分あるじゃん。
あるね。
うん。らしいですよ。
いや、
京都、まあだから京都の男性はどうなんでしょうかね。そのこだわりがあってそれならいいんじゃないかなと思うけど。
ああ、こだわりがあるかないかってことか。
うん、
次来た時に兵庫だったらもうやばい
な。こだわってんだなって。
あ、確かに次行った時にもう一回行ってみて、次も京都ないし、うん、兵庫とか他の県とか、
岐阜とか、
都市、そうそう、都市、
うん、
ニューヨークか分かんないけど、うん、まあ、ニューヨークはちょっとあれだけど。うん、なんかちょっとメジャーすぎるけど、うん、次兵庫だったら、うん、あ、もうそ本気だってことだよね、
うん、こいつし47件全部持ってるかも
しれない、これ持ってんな、うん、京都の次兵庫だったら絶対持ってるもんな、京東京とかね、大阪とかじゃなくて、
ね、うん、作ってるまであるね、
作ってるまで、あ、あるね、
うん、
あるだろうね、
うん、
いやでも結構想像したらかなりシュールじゃない？
めっちゃシュールだね。
だって気になってる異性と遊んだ際身につけてる服が白 T シャツのど真ん中に京都その場所がどこなのかも気になるね、うん、そのデートの場所が京本当京都だったのか東京のデートで京都で来てるのか、うん、それにもよるよな、
うん、
京都で京都だったらもうすごいけどね。
やっぱでもさ引くのかな女性はそういうのにそのいやまあ俺も大概じゃないそのファッションで言うとその別におしゃれかどうかなんて相手によるじゃない。
あ、
うん、まあうね、もうや完全にやりすぎちゃってる人じゃん俺なんか俺、ね、普段これで歩いてるから
そうだよ、
ね、そう普段ね髪の毛を団子して歩いてますからまあよく本当に奥さんは一緒に歩いてくれるなとは思うけども
思ってんだ。
うん思ってる
あそうなんだ、
うん、
いや京都か。いやでもさ、うん、言うてもその自分の身の丈に合った服をチョイスするっていう観点ではさ、うん、俺もユウもやってること変わらないというかさ、
はいはいはいはい、
ではあるじゃん、
はい、
でそこだよね、
うん、
その京都 T シャツさんが、
うんう
ん、まあ身の丈に合ってるか合ってないかってことだよね。その T シャツが
あー身の丈って何なんだろうな。
いやでもさすがに野村くん一も京都 T シャツ着てたらんってなるから、
うん、そうね。
いやあかんあかんでしょ普通にいろいろ言ってきたけど、うん、いや結構あかんでしょ。石原さん着る京都 T シャツ。
あ、石原さんウォーター着てる。
そうウォーター T 着てるわ。ウォーターって書いてる着てる黒いやつでしょ。
ウォーター着てます、
ね、あるね石原さんね。あ全然大丈夫。あ石原さんは着ると京都も着るとウォーターも着ると。竹缶の方が大事だよね。
石原さんは竹缶の魔術師ですか。
そう竹缶だけが竹缶だけが取り柄っていう
石原さんはサイズうまいからね。
いや翔平さんも絶賛してるもんね。スタイリストの翔平さんもね、うん、
竹缶芸で、
うん、あんなにヒゲで、
うん、
ロン毛でヒゲで肥満で清潔感のある人いないからっていつもすごいからって声をなめて言ってた、うん、
言ってたわ、
うん、それはそうだな本当に思ったいやファッションは難しいですね、
はい。
まあ、ちょっとぜひその、まあ、京都で一回行っててこの出来事だとしたら、
うん、
一旦ちょっとずらした都市でまた、
うん、
一旦ずらした都市でもう一回行ってみてほしいけどね、
うん、
そこで何を着てくるかでちょっとジャッジしたいですけどね、うん、もう一回行ってほしいので、
うん、
ちょっと知りたいその男性のこと
を。その男性のアイテムを
アイテムをちょっともうちょっとディグりたい、うん、もう一回京都で来る可能性もあるけど、うんうん、ちょっともう一回行こう、はい、もう一回ちょっとまばゆい光さんにはちょっと
お待ちしております。
ちょっともう一回言っていただいて。
え、ね、悪い人じゃ悪い人かどうかなんて書いてないもんね。
書いてない書いてない。ないもんね、とかく京都の T シャツ、うん、
が気になっちゃった。
そうそうです、うん。
だけならいいんじゃない別に。そんな育てがいがあるじゃんね。
まあまあまあそうだよね。ねファッションは変えられるからね。
変えれるから。
うん確かに。それは全然あるよね。うん。うんう
んうん、ねともっと言えば女性は男性のファッション変えやすいですから。
うんうんうん。うん、そうだよね。
うん。
そのあれも全然あるな、
うん
うん、確かに。じゃあそれも込みで2回目行くってやっぱありだよね、
うん、行ってみてください。
はいお願いします。キングヌーの新井和樹と石油でお届けしてきましたスパークチューズで、そろそろお別れのお時間です。まあ、やっぱ石原さん曰く外しの T シャツならおしゃれなんじゃないかっていう意見もありましたけどね、
うん、
さすが石原さん。まあそのパターンもあるよね。
ある。
外しの京都 T
そう 上回っちゃってる可能性もある
一周しちゃってる可能性も、ね、うん、
あり
ますけれどもね、うん、
まあでも男性ってまあそうなるよね。その超えちゃう人は超えちゃうよね
ああまあそうね、
うん、集中するから、
うん、もう京都 T その京都 T のデザインも気になってくるね、
うん
うん、
フォントとか
ねフォントとか、うん、そうフォント大事だからね、うん、大きさとかね、
うん、
ちょっと2回目行っ った時にもう一回京都 T だったら、こううまいことツーショットとかセルフィー撮ってもらって T シャツの部分だけをトリミングして、あのスパークボックスの方に送ってもらいたいです
けどね。古着屋デートとか行けば
なあ、ね、古着屋とかあれだね、うん、確かに。でも如実じゃない、如実に着替えさせてくんだってなんないかな。付き合った後だよね、でもそれするとしたら。
あ、まあいや別に私見たいからとか
で、あ、まあ確かに、ま
あ、あ似合いそうじゃんみたいな。
あ、うん、確かに、うん、うまくやる、
そうう
まくやればいいのか。はい、キングヌーからのお知らせでございます。絶賛アジアツアー中でございます。そしてベースマガジン2024年5月号にて表紙、私新井がやらさせていただきます。発売日は今週ですね、4月18日です。そしてテレビアニメ怪獣8号のサウンドトラックに私参加しております。おう、この曲やばかったんだよ。おう、うん、怪獣ロックという楽曲にアーティスト名バンドユータザ怪獣バンドフューチャリング佐々木貴之、新井一樹、石若俊として演奏しました。
はい、
ちょっとクレジット長いですけれども、この曲のことはまあ来週ゆっくり話そうかななんて思っております。詳しくはキングヌーのオフィシャルサイトをぜひチェックしてください。来週のスパークチューズデーは JAV のスタジオに戻ってお届けします。はい、よろしくお願いします。ここまでのお相手はキングヌーの新井一樹と
石油でした。
ありがとうございました。
バイバイ。スパーク on 81.3 JWAVE